ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、幸福な人生の作り方、9番目ですね。寿命というのもですね、我々の幸福の中には含まれているわけですが、それほど強く感じる必要はないと思いますね。人間は生きているときは生きているという意識があり、死ぬと意識がなくなると考えられますが、死んでも意識があればまたそれはそれでいいんですけど、死んでる状態と生きてる状態ってそれほど大きく変わらないんですね。それを2、3の例でいろいろ考えてみたいと思います。まず、典型的には生物の中では、そういう寿命というものを考えるのに参考になるのは鮭ですね。鮭っていうのも、お酒の鮭じゃなくて、魚の方の鮭ですね。塩鮭の方の鮭。鮭は普通に泳いでるときって生きてるときはですね、海で泳いでるんですね。海の方がもちろん栄養ありますし、海の中でああいう大型の魚ですから、海じゃなくちゃダメなんですが、海で泳いでます。しかし、産卵の時には川に登るんですね。こういったものは、うなぎなんかもそうなんですが、川で産卵するっていうのは多いんですね。海から川に変わりますからね、塩分がなくなったり、浸透圧の関係とかいろいろあるんですが、これは克服してですね。産卵の時には川を遡上するんですね。それで川上の方に行きまして、それでお見合いをします。鮭はちょっとこう、タイプの好みがありますもんですから、何回かお見合いしてですね。で、自分に気に入った伴侶が見つかりますと、夫婦で協力して、産卵する場所を決めてですね、メスが、川底をきれいにしまして、それで産卵のタイミングが合うのを両親がやってですね、それで、メスが卵子を放出するとしばらく経って、オスが精子を放出して、それで受精しますね。魚ってのは非常に昔からの原始的って言ったら失礼なんですけど、原始的な生物なんで、体内で受精しますとね、やっぱりオスの遺伝子が体の中に、メスの体の中に入りますので、拒否反応なんか起こってもいかないんですね。ですから、ちょっと効率は悪くても、海とか水の中に、卵子、精子を放出するってやり方ですね。これが爬虫類ぐらいになりますと、今度は卵という殻に、閉じ込めて、オスの遺伝子もメスの体の中で育てることができるんですね。さらに我々哺乳動物の場合は、もっと免疫系が進むので、体内に直接胎児をですね、宿すことができるんですけども、魚では残念ながらそれができないので、体外でですね、受精します。で、川には流れなんかもありますし、何しろ体内ではないので、うまくいくかどうかわかんないんですね。それで、お母さんお父さんもちょっとその受精のところから少し離れましてね、受精の状態見るんですね。ああ、大体これうまくいったな、というふうに思いますと、それからしばらく経つと、お母さんお父さん同時にバッと死にますね。こう、バッと死ぬんですけど。いくら夫婦といえどもね、お母さんが脳一血でお父さんがガンとか言うと、タイミング合わないのが普通なんですけども、ほぼ合ってザッと行くんですね。喪失相愛と言いますか。大変に、両親が同時に死ぬっていうんで、人間の夫婦なんかと比べればね、随分愛情が深いなと思いますね。そしてしばらく経ちますと、卵が成長しまして、卵から稚魚が出てくるわけですね。ちっちゃい稚魚がこうちょっと出てきて、それでこう川をこう流れて、海の方に行くわけですね。ちっちゃい稚魚がちょこちょこちょこっと泳いで行くんですね。ところが皆さんもご存知の通り、川っていうのは澄んでますよね。海が濁ってる理由の一つに、植物性プランクトンみたいな栄養がいっぱいありますんでね。それを口開けてパクパクやってりゃある程度食物が入ってくる。川はそういかないので、水の中にはほとんども栄養素がないもんですから、苔をちょっとむしり取るぐらいしかないんですよね。ということで、稚魚は、川を下って海に到達するまでに餓死しちゃうんですね。北海道大学の先生にお聞きしたことがあるんですが、だいたい日本のように非常に川が短いところでもですね、95% の稚魚は餓死しちゃうそうですね。ですが 5% しか生き残らないってことですね。これじゃ具合悪いんで、鮭の両親はですね、子供たちのために受精の後しばらく経ちますと、両親同時に死にましてね。で、それが死にますから、もちろんそのうち肉が腐って、チリチリになって、そして小さい稚魚が食べられるぐらいの大きさになった時に稚魚が孵化してきて、そして 犠牲となってくれた両親の肉を食べながら、核砲まで海まで到達するっていう、こういうことなんですね。で、これは、まあ、鮭はよくわかってるわけですね。まあ、10億年ぐらい前にオスとメスができる、オスとメスで子供を作る。子供というのは、ある意味では自分とは違うんですが、自分と同じとも言えるわけですね。特に鮭ぐらいですと、人間の一番の問題である大脳皮質。大脳で合理的に考えるとか理性的で考えると何でも理性的でも合理的でもないんですよ。ただ、利己的に考えてるっていうだけですけどね。それが小さいもんですから、鮭は。やっぱり何のために自分たちは子供を産んだかってことよく知ってるんですね。自分たちの肉体はやがて滅びるけれども、自分たちの精神とか遺伝子っていうのは子供たちに残ると。だから子供たちのために自分たちは死ぬと。これははっきりしてるんですね。これ、自分の子供とかなんか全然関係ないんですよ。群れとしてですね。まあ日本人の場合なんか特に遺伝子がもう非常に多く混ざり合っておりますんでね。私が昔自分で計算したら350回以上混ざってるなっていう感じがしたんですが、まあそこら辺は今後もどなたか若い人が計算してもらうといいんですけども、他人の子供っていうのは日本の場合いないんですよ、ほとんど。あ、全員が自分の子供なんですよね。まあそういうことなんです。まあそういうことなんで、もう一つ例をね、挙げたいと思うんです。哺乳動物のメスですね。今度哺乳動物ってのは随分発達した生物ですからね。まあ恐竜が滅びてから哺乳動物の世界になったわけですが、非常にこう免疫系なんかも発達しましたので、メスの体の中で子供を育てることができるんですよね。まあ卵でもいいんですけど、卵ですとやっぱり生育途中に、まあいろいろ排泄物を処理したり、免疫系を作ったり、まあ、いろんなホルモンをお母さんと胎児の間でやり取りもしなきゃいけないもんですから、それができないのでね。だからもちろんお母さんの体内にいた方が立派な子供を育つんですね。ということで現在は哺乳動物が動物界の頂点にいるわけですね。しかし、今度はそうするとですね、メスは卵を自分のお腹の中に抱えてて、それを1ヶ月に1遍ずつ排卵しますね。そうしますと、そのうち亡くなるわけです。大体まあ人間ですと50歳ぐらいで亡くなりますし、まあ動物でもその動物によって閉経するわけですね。生理がなくなるわけです。そうしますと、そのメスはもう生きてても子供を産めませんね。で、まあ哺乳動物のメス、人間の女性以外はですね、原則としてですね、生理が終わりますと死にます。ほぼ自殺が多いんですが、まあ更年期障害みたいな障害で、死ぬメスもいるんですけどね。ですから、哺乳動物って4500種類もいるんですが、そのうち人間の女性以外は全部生理が終わったら死にます。それはやっぱり食料の関係もありましてね。まあ、群れにこう、群れが30匹だとしますと、30匹に餌が持ってこられますけどね。それをまあ、みんなで分け合って食べるわけですが、まあ、子供が産めないメスが食べるのはね、やっぱりちょっと問題が多いんで、まあ、自ら死ぬと。全く苦しみません。先ほど言った鮭も苦しみませんし、哺乳動物のメスも亡くなるときに、苦しみませんね。むしろ自分で率先してっていうかね、亡くなっていくっていうことなんですね。偉いもんですね。まあ人間の女性はですね、やることがいっぱいありましてね、単に子供を産むためのみに生きてるわけじゃないので、人間の女性の方だけはね、全然生理に関係なく長く生きる。その理由をはっきりしてますが、ちょっとここではまだ今日は時間がないので別の機会にお話をいたします。まあこういった傾向は同じで、まあ、人間の寿命研究っていうのは随分行われておりますが、まあ基本的にはですね、他人に役立つ人が長生きするっていうことなんですよ。例えば昔ですとお坊さんとかですね、学校の先生なんていうか典型的だったわけですね。お坊さんがおられないとお経をあげてくれないんで亡くなった時に迷っちゃうじゃないですか。天国に行けないっていうかね、成仏できないっていう。だから学校の先生がおらんなくなると子供を教育することはできませんからね。ですからついつい皆さんは、お坊さんに元気でいてくださいねとか、学校の先生に体を大事にしてくださいねっていう目で見ますね。周りがそういう目で見ますから長生きをいたします。ちょっと話は飛ぶんですが、50歳以下の方でもですね、やはり寿命を決めるのはやっぱり役に立つことなんですね。ですから、癌の防ぎ方も、もちろんここにね、石黒先生の本もちょっと出させていただきましたが、まあ、基本はやっぱりね、こういうお医者さんの癌の防ぎ方についてのいろんな知識を得るということが大切です。大切ですが、その外側にあるものはね、人の役に立てば、人のために生きれば、 寿命は伸びるんですよ。これはもういろんな結果がありますんでね。まあ、本当かどうかわかんないぐらいのところにあるのが、例えば女性で、サラダを取り分けたり、まあ、そういうサービスする女性はですね、やはり長生きなんですよ。癌が少ない、長生きない、癌が少ないんですね。というのはやっぱりその時に男性が感謝するかららしいですね。ありがとうっていう感じが出るから。それでやっぱりそこで発生しようとしてた癌細胞が抑えられるんですね。癌細胞って大体普通の日本人ですと1日に5000個ぐらいできますので、それが大きくなるっていうのを防いでるのは自分の体自身なんですよ。だから自分の体が周りから感謝されていればですね、癌になるそういう初期的な状態を抑えるってことですね。だからこれ精神的なものですね。自分の体が反応します。ただ、その生癌物質、自分の体が作る生癌物質は非常に複雑なんですね。まあそういうことには原料も必要で、まあ例えば石黒先生の本をお読みになるとか、それから癌の元を余計5000個じゃなくて1万個作るようなものはできるだけ食べない方がいいんでね。そういう点で、まあどういうものを食べ、毎日ニコニコ笑って過ごし、そして他人に感謝されるように生きると。まあこれが人間の寿命を伸ばす一つの方法ではないかと思います。